まあ、秋の行楽シーズンですけれども、はいはい、最近何かどこか行かれました？
あのですね、生まれて2回目ぐらいのジェットコースターを乗りましてですね。
東子先生のご自身として2回目の、
はい、2回目
の
もう怖くて怖くて乗れない、苦手なんですけど、
はい、
あのコロナ禍でね、コロナ禍直前に生まれた次男はそういうとこあんまり行ったことなかったんで、
遊園地ね、
そうですそうです、この度あの初めてね、あの兄弟で遊園地に行ってみようって言って行ったんですけど、
お、じゃあデビュー
戦にして突然のジェットコースターリクエストですよ。
あ、自分から乗りたい、
乗りたいと。
へえ、すごい、
身長が足りないからね、唯一足りるやつに乗ると、
はい、
もう乗った瞬間母後悔、もうガタガタガタ、もうやめればいいかやめればいいかってもうヒューってうわーみたいな。
へえ、で息子さんはどうだったんですか？
キャッキャ言ってました。恐れを知らないからかもしれない、成長したら怖がるのかもしれないですけど、
はい、
まあ、少なくとも私はもう本当に辛くって、もう面白い面白いって言って3回、
あ、3回も乗ったですか？
3回乗りましたよ。だから生まれて 2、3、4 みたいな、
頑張りましたね。
頑張りました。
だってご自身はもともと苦手で乗らないようにしたんですよね、
う
ん、
はい、乗らないようにしてました。魂抜かれるみたいな、ヒュッて
心臓ふわっとね、
あ、もういいです、もう十分、ごちそうさま、秋ごちそうさまです。
愛ゆえの、
愛ゆえのが、
ね、ジェットコースターで
楽しかったけどね。
いや、そうですね、はい、これからまた頑張っていただきましょう、
はい、
さてドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは
丸々手帳を活用しようというお話です。
丸々手帳ですか？
はい、
はい、
あの持病のある方はね、こうなんとか手帳っていうのを持ってらっしゃることが多いと思うんですけど、うん、ご自身の病気と付き合っていくために必要な情報のまとめだったりとか、あとはご家族とかかりつけ医療機関との連携に使ったりとか、はたまたもしもの時に役立ったりとかね、そういった手帳の活用の仕方について今日はお話ししようと思いますけれども、
はい、
山本さんはなんとか手帳っていうとどういうものを思いつきます、
うん、やっぱり一番はお薬手帳ですね。
そうですですよね、一番メジャーですよね、うんうん、だいたい皆さん持ってらっしゃるというか、山本さんはお薬手帳を活用してらっしゃいます？
いや、あの日頃あまり病院にお世話になっていないのもあって、
ええ、
まあ見てもらうことがあってもつい忘れてしまったりっていうことで活用はできてないですね、うんうんうん、
ちょっと安心しました。私自身もね、本当に無償でズボラなのでね、全く使わないというか、もう そもそも常に使っている薬もね、まあ、あの幸いながらないので、
うんうんうん、
っていう言い訳がましいことを言いますけども使ってないですね。
あ、でも、まあ、先生のような医療従事者の方っていうのはお薬についてご自身でも本当に知識も深いですし、うん、でね、過去のことも あの時あれ処方されたよなとか覚えてるものじゃないです
か、まあね、確かに過去はね、実際にそう思ってはいたんですけれども、
はい、
自分でね、把握できないことじゃないでしょうみたいな感じ、うんうん、でも一概にそうとも言えないんじゃないかなと最近は思ってて。
お、一概に例えばどういう時ですか？
あのだってね、自分の一大事って、うん、必ず自分で対応できるとは限らないじゃないですか。あの私自身が分かってるかどうかよりも、その私がこうヘロヘロってなってたら、そのいざという時にサポートしてくれる家族にとってみたらね、なんかまとまった情報あってくれた方がいいですよね。
いや、確かにそうですね、うん、自分じゃなくて家族に対して、まあ、自分の情報をっていう観点ですよね。
そうです、そうです。
その発想なかったです。
なんか私もね、うんうんうん、最近本当に、ああそういえばってね、このね、アラフィフになり始めて思ったんですよね、まあ、いざという時にはね、間違いなく役立つかなと思うんですけど、確かにそれだけのためにあるわけでもまたないんだと思うんですよね。どちらかというと、こう そんな手帳なんていらないいらないって私みたく思っているお仲間たちに、いざという時のことを考えてみましょうよって問いかけたいというか、今日はそんな感じですね。
なんかいろいろなケースを想像して初めて、ああ、こういう備えが必要なんだなって気づけたりしますよね。
そうです、そうです、うん、まあ、お薬手帳を含めてですよ、なんとか手帳っていうのは自分が自分の管理をするサポートに使うっていうのがまず共通した大きな目的ですよね。
なんかこれまでの体の歩みっていうのが分かりますもんね。
あ、そうそう、そんな感じ。
なんか覚え書きみたいな感じで振り返ることもできますしね。
それが私すごくいいと思っていて、で、まあ、お薬手帳の他にどんな手帳があるかっていうと、その振り返りとかを書き込むのであれば、例えば血圧手帳とか、糖尿病手帳とかね、あとは特別のお薬を使っている方については、そのお薬に特化した手帳なんかもあるかと思うんですよ。
持病のある方だったら複数の手帳を持っていらっしゃる 方もね多いんじゃないでしょうか ね、 ねかもかも。でもそれだと管理が本当大変そうですね。
大変だと思いますね。でまとめてポーチに入れておくとかするといいかもしれないなって思ってて、で私もね子どもたちの手帳は、まあ、母子手帳を含めて診察券とかも全部セットしてそれぞれ1人1ポーチみたいな感じでやってますね。
あ、じゃあお二人いる息子さんの、まあ、お子さんごとに分けて
って感じです。で小児科に行くとかね予防接種だとかもそういう時にさっとそのまま持っていけるようにっていうのが狙いなんですよ。
はい、
まあ、あの予定している外来受診とかだと、まあ、そこまでお膳立てしておく必要はないかもしれないんですけど、うん、だいたいね人間切羽詰まった時に忘れ物するでしょ。
そうですね、あの、うん、バスに間に合わないで定期券忘れたりとか、
忘れたりとか、
そう遅刻遅刻って走って出たらお弁当忘れたりとか、
私この間時計忘れました。
あ、そういうことあります、うん、
あるでしょうね。そういうやつですけど、私ね自分で一番すごい困ったのは、はい、出産の時なんですけど、いきなり破水したんですよね。
お
で普通はね、あの陣痛が来てから破水するものなんですけど、それが逆で、まあね慌てて用意して病院に行ったんですけれども、その時は、まあ、たまたま妊婦検診のなんか直後翌日かなんかだったので、ズボラにもね母子手帳とかなんか片付けしないままこう置いてあったから、たまたまそれを持っていけばよかったっていう逆に良かったやつなんですけどね。なんかあのであればそもそも用意しておいた方が良かったんじゃないかなみたいな。
いやでもその場合だと偶然にもこうパッと手に取れる状態だったのが良かったんですね。だから実際にそういういざっていう経験があると何か緊急時の備えのイメージができていいですよね。
そうです
、
そう
です
、うん、そういうのあります。これまで、
うん、いやでもそうですね、仕事柄の、まあ、パッとあの行って領収書請求書一筆箋封筒切手などをこう一つのポーチにまとめているっていうのはあるんですよね、う
ん、あるんですか、すごい。
それであの急に現場で書いてくださいとかって言われた時に、うんうん、まあ、すぐ対応できるようにはしてますね。
なんとすごい、
あのステージイベントとかの時とかですね。
そうなんだ、心の避難訓練じゃないけどなんかそういうこうレディーみたいな状態に常にしてあるっていう心持ちはあるわけですね、
まあ、あったら、まあ、なんかいいだろうな、助かるなっていう。じゃあでもそれも前の失敗を踏まえてのことですね、うんうんうん、
なるほどね。
あ、持ってきてればよかったっていうのがね、
まあ、そういう意味においてもやっぱり自分の管理、自分の仕事管理っていう意味では、うん、あの共通したとこあるかもしれないですよね。
そうですね、
まあ、手帳っていうのは もちろんなんですけど、健康とか療養の管理に自分が使っていくっていうのがやはり基本かなって思うんですよね、
はい、
でもこれは自らのためばかりにあらず、いざという時に役立つかもしれないから整備しておきましょうっていうことなんですよね。
うん、でもあの、まあ、ここで質問なんですけれど、はい、手帳ってやっぱり診察の時に持っていった方がいいんでしょうか。例えば自分自身の管理のため かなって思うと、うん、まあ、絶対に持っていかなければならないっていう気があまりしないという方もいるんじゃないかなと思うんですよね、はいはい、で私自身持病もなくて、お医者さんからしたら、まあ、いわゆる軽い症状だからかもしれないですけど、持っていっても見てくれないっていうか、まあ、何も言わない先生もいらっしゃるんですよね、
う
ん、
そうですよね、それは確かにあると思うんですけど、まあ、あの少なくとも自分の引きんだれで行きますとですね、うちの HN メディックの透析患者さんは、まあ、絶対毎回持ってきてくださいますね。時々忘れるということはあっても、まあまあ大体持ってきてくれる、
うんうん、
で私自身も会診の時には極力見るようにしているんですよね。で透析だと特に私たち医師だけではなくって、看護師さんとか臨床工学技師さんなんかも手帳に書かれていることをもうまあよく見てますね。本当つぶさに見てますね。
そうなんですね、うん、例えばその書かれている内容として何が大切なんですか。先生方が何に注目していらっしゃるんですか、うん、
まずは血圧ですよね。あの家の血圧と透析中の血圧っていうのは必ずしも一致しないですから、家でどうなのかと、今目の前にいるこの患者さんが家でどうなのかっていうことはものすごく大事ですね、
はい、
これはね血圧に限らずなんですけど、うん、まあ、日々の透析療養生活の記録っていうのはそれこそご自身の状態の把握にもつながりますし、透析患者さんでなくてもなんとか手帳っていうのは基本的にこう医療従事者との連携にとっても大事かなっていうふうに思いますよ。
うん、
で私楽しいのがね、結構日記みたく書いてくださる患者さんもいたりするんですよね。
あ、いいですね。
そうで個人的にはね、こう欄外に書かれた出張予定とかね、うんうん、何食べたとかね、なんかちょっとそういう楽しいメモもシール貼ってくれたりする患者さんもいたりして、
すごい
楽しんで見てますね。
でもことにあの透析患者さんにおいては、まあ、そういった日常の動きとか、
うん、
なんかさりげない変化に気づくってことが本当大切そうですね。
そうです、そうです、そうです、ね、でね実は私ね あの HN メディックの職員の仲間たちと新たに透析手帳を今作ってるんですよ。
新たにですか。そうそうそう、仲間たちっていうとやっぱり以前出演してくださった東子先生の右腕という長谷川総市長さんとか。
そうなんです、彼女ね。まあ、HN メディックでいうと、まあ、長谷川総市長がもう熱い女なので、うん、手帳作成彼女が牽引してるんですけど、他にも数名あの後藤さんとか小林さんとかこの場でちょっとこれお礼を言いますけれども、うん、彼らでデザインからいろいろやってるんですよね。
あ、じゃあ皆さん力を合わせてということなんですね。でも、うん、そもそも今まで使っていった透析手帳っていうのはあったんですよね。
あったの。
もうなのにそれをどうしてリニューアルをするんですか、
う
ん、
ね、無料配布されてたのがなくなっちゃうっていうね、まあ、最も大きな要因があるんですけど、まあ、これを機にですよ、これまでのあったらいいなっていうのを全部形にしたくなっちゃって。
あー、すごい、なんか楽しみになりますね。
楽しいの、
例えばあったらいいなってどんなことだったんですか。
例えばね、透析患者さんということに特化して言えば、透析の時に針刺した穴からわーっと家で血が出ました、どうしましょうっていう時の対処方法を載せてみたりとか、 あとはあの、まあ、ミニ授業を見たくして患者さんにお教えしていることの中で、いざという時にこれを手帳に書いてあったらいいなみたいなやつをピックアップして書いたりしてますね。
いや、完成したらぜひ見せてください。
ぜひぜひ見せましょう。
楽しみにしています。はい、今日は〇〇手帳を活用しようというお話でした。